平谷祐希の夢は育つ。こんばんは。君の夢を育てるナビゲーター檜山初音です。今何しながら聞いてくれてますか？今から30分どうぞ初音とお付き合いください。番組のタイトル夢は育つ、大切なのは育てること。夢を発見したなら夢を叶えようとするよりまずは育てることをしてみませんか？実はこれってみんなが幸せになる究極の魔法なんだよ。夢を叶えるだけが幸せではなくて、夢を持って生きることこそ本当の幸せなんです。夢を誰かに話すと言われる言葉のせいで、君の脳は化石化してませんか？やらないで後悔するより、やって後悔した方がいいって言葉、うんうんって一瞬思うけど、やって後悔するのって絶対に嫌だよね。やって成功する方法を見つけたいよね。一度やると決めたことは最後までやり通す。そんなに偉いかな？途中で自分を見つめ直して他を探すのも、それもすごく勇気のいることだと思う。一度きりの人生、誰にも迷惑かけないなら、もっともっと素直に幸せを求めて生きたらダメかな。いいと思うよ。実は夢を100倍楽しむためには、育てる夢の種を見つけられるかにかかってます。ここで初音から君に質問です。自分の幸せを真剣に描いた時間、どれくらいありますか？どうかな？自分が主人公でみんなに応援されるのも幸せの形、誰かを応援して生きていくのも幸せの形。人生に勝ち組負け組なんてないよ。人生のルーレットを他人に回されて左右されてはダメ。世の中の物差しで物語を考えるのではなく、自分のこの心で感じてみて。自由ってなんだ、わがままとは違うよ。自由を学ぶ教育、不自由を学ぶ教育。好きってなんだ、ワクワクドキドキ。胸に手を当ててみて。心が温かくなるものだよ。理想の最終回ばかりを追いかけてプレッシャーを感じた人生を送らないで。君だけのドラマを一話一話大切に生きていく。自分の価値って自分の心がどれだけ感動を奏でたかだと思いませんか？本当に苦しい時に思い出す大切なことや胸に響く言葉、辛い時に思い出す映像。小さな失敗はたくさんしていい。大きな失敗をするくらい、そういう爆笑までいけた。そんな自分をたくさん褒めてあげて。よく頑張ったね。人にはできること、できないことがあります。だから、応援してくれる人との運命の巡り合いがあるんだと私は思います。一度しかない人生、どんな仲間や応援者とどんな冒険ができるんだろう。不幸の中に幸せがあって、幸せの中に不幸がある。その冒険こそが世界で一つだけの君の夢なんだよ。そういう君の夢を一緒に笑顔で育てる番組、心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は、音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
会えることができたら、やりたいことたくさんありすぎて。平谷祐希が夢を叶え、ボイスフリーダム、 よってきな、乗ってきな。
はい、皆様こんばんは。改めまして MC の檜山初音です。
パーソナリティのひらにーです。やっほやっほ
はい、で今日もよろしくお願いします。どうぞ最後までお付き合いください。まずこちらのコーナーでは、皆様からのおはがきを、読んでいきたいと思うのですが、まずいただきましたラジオネーム王様ランキングぼっち大好きさんからおはがきです。ひらにー、初音さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。いきなりですが、人生の相談があります。コロナ禍の影響もあり、新しく。
コロナ禍。
あれ、なまっちゃいましたね。
なんか、かわいいですね。コロナ禍。
あってなっちゃった、ね。コロナ禍の影響もあり、新しく高校を編入しましたが、お友達ができるか不安です。何かいいアドバイスお願いします。この、ね、この時期にというか、この中で、この状況の中で、やっぱり新しい場所に行くってすごい不安がありますよね。
これ今最近なんか流行ってるみたいですよね。
何がですか？
高校編入する子供たち。その高校を辞めて、高校もう一回っていうか、はい、コロナで流行ってるんですよ。流行ってるって言い方だけど、なんか高校でなんか合わないから違うとこ行く人。だって、なんかその部活動やろうと思って行ったけど、できなかったら、そこに行く必要ないから、
確かにそうですよね、
難しいですもんね。
難しいです
よ。3年間だって考えられないですもんね。僕もサッカー部に入りたくてその高校行って3年間サッカー部の活動なかったら
確かに、ね、なんかその勉強とかだったらまだあれかもしれないですけど、その部活運動をしたいからここに入ったっていう子たちは確かに考えちゃうところいっぱいありますね。
いや、遠いときつくないですか。
いや、大変だと思います。そしたらね、まあなんかもっと近くの方がいいとかっていうのがいろいろあるかなと思うんですけど、
そうそう、それも流行ってて、はい、友達ができるか不安っていうことでね、
はい、
なんかいいアドバイスお願いします。
うんそうですね、お友達は、まあ、結論できると思います。結論できると思います。あとはもうなんて言うんですかね、自分の心の持ちようではないですけど、なんとか
友達たくさんいますもんね。
そんなことはないですよ
めっちゃもう取り巻いてます
そんなことない。
初音さん入りまーす。
言ってないですそんなことないです、でも友達ってやっぱりこう人によって付き合いの程度とかが違うじゃないですか。特に高校生とかだとたまなんて言うんですかね、だと思います。クラスが変わったら友達が変わるとかか、もうクラスが変わっても一生付き合える友達と出会うとか。
もう自分男友達いっぱいいますよね。
男友達がいっぱいいる。そうって言うとあれですけど、
高校時代を教えた身としてはなんかいっぱい文化祭とかもなんかバンドの友達とか。
あ、そうですね、私は、まあ、高校の時やってたバンドが男子メンバーの中の私だったので、うんうん、まあ、ちょっと男性の友達が多かったですけど、
女友達もいっぱいいましたよね。
女友達もいっぱいいっぱいいましたよ。
そのアドバイスとしては、はい、できるものだから、
できるものだから、みんな最初は不安なんですやっぱり。特に入学式とかではなくて編入だともうすでにグループができてて入っていきにくいとかっていうのがきっとあると思うんですよ、
うんうん、
でも大丈夫です、って思いますなんかヒラニーはどうですか。
これ僕は法則あるんですけど、この
法則、はい、友達の法則、
こうなんか作るための法則、
はい、
僕はウグイスバードの法則っていうね、こう誰が研究したわけでもなく僕は勝手につけたんですけどウグイスバード全然超適当なんですけど、
ウグイスバード
鳥適当なんじゃないですよ。いや、ちゃんとね、はい、あれなんですよ、こう友達を作るときに必要なのは、
はい、
こうね、話す内容とかじゃなくて、こうウグイスのように、
あ、
こうなんか例えばピピピピピピってこう話すと、
はい、
寄ってくるんです仲間が。
お、
内容を話すと声のトーンが暗くなって、
はい、
なんていうのかな、今もでも今話題と TikTok とかの話題とかで偏るじゃないですか話題じゃなくて、
はい、
なんかこのピピピピピピピって小鳥が鳴くような、そういう鳴くような声で話す人が寄ってくるっていう法則なんですけど、はい、ちょっと一回やってみますか。じゃあちょっとピピピピで会話でちょっといきますよーいスタート。ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ
ピピピピ
ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ
ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ
楽しい、なんかそれがこうやって話になってて、はい、昨日見た見た昨日のあれ見た超良くない良くない、
あ、めっちゃかっこよかったと思う、
あいいよねとかってこの声だけど、はい、ピピピピ
ピピピピピピピピピピピピ
ピピピってなんかピピピピって入ってきたくなるんですよ。
あ、
だからこのピピピピの場所で話す話す内容よりも、はい、話す声をちょっと早口めで声を高めで話すと寄ってくるんですよね人が。
あ、
これウグイスバードの法則。
あ、なんかすごい法則ですね。
そう、あ、そうなんですよ、あの僕が考えた
ちょっと広めていきましょうウグイスバードの法則です。
鳥鳥で大丈夫ですか、
鳥鳥だけど大丈夫だった。でもすごいわかります、なんかさっき話してて、そうそう、まあ、あの内容ではなくて、ただそのなんていうんですかね、声色じゃないですけど雰囲気っていうのが伝わってくる感じでした。
チューチューでもいいですね。
あ
チューチューチューチューチューチューチューチューチューチューチューチューチューチュー
チューチューチューチューチューチュー
チューチューチューチューチューチューチューチューチューチューネズミマウスの法則ですかね。
いやいやいやちょっとウグイスバードとは違う
ね。でもピピピピってすごいやっぱほっぺたも上がるし、はい、なんですかね、
音としてすごくいいんですかね。
トーンが上がると、うん、あの表情も明るくなって、うん、なんか寄ってくるんですよこれ本当に、うん、ぜひ
ぜひ。
いません、いませんでした高校時代そういう女子。
いや、いた気がします今言われて思い出したけど。
いやいやいやいやって友達多い女の子。
いや、めっちゃいました。
バカっぽくないですかむしろなんか優等生の方が友達とかよりもなんかその
あ
なんかそういうだからなんていうのかな、すんごい声のトーンって大事ですよ。
あ、確かにやっぱりこう入ってくるものですよね。
あとはもう自信を持って
自信を持って
初音さんが言ったように
はい
できるものだから、うん、みんなどうだかなって思いでやってればきっと今も友達100人とか言うんですか。友達100人は死語もうずっと言われて、
あの歌とかまだあるんですかね。
友達100人って
できるかなっていう
の、あれ何、友達100人って、友達100人学級にいないよ。もう学校に行ったら友達10人ぐらいしかいないそんなことないよ一クラス。いや今もう本当に少なくて、僕はキャプツバ世代だからサッカーが11対11でできなくて、小学校は今8対8でサッカーしてるって。
ねえ、
びっくりするよ。
過疎化してるってことですかね。
いや11対11でサッカーできないぐらい人がいないんですって。
へえ、
8対8ってやばいっすよ
すごいですね。そうなんですか。
だから友達本当にだから命かけですね。
本当ですね。でも頑張っていってほしいと思います、うん、それでは一旦 CM に行きましょう。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。音は聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくてもっと言えろ。
努力してもさ手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で見つけろ。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
松根のチュチュチュチュチュースデー、はい、このコーナーでは、MC 檜山初音の最近の注目の話題について語っていきたいと思います。
イエイ
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 イエイ、お願いします。
流行に乗るぜ
ちょっとなんか乗り方がちょっともうやばいかもしれない
乗り方が昭和やばい、
イエイとか言い始めたらちょっと良くないかもしれない
キャピーキャピーキャピキャピ、
なんか今はもっとこうナチュラルなんじゃないですか。
そういうこと。
そうそうそうそう、なんかデコデコしないんですよきっと。
デコデコ
デコデコ
デコデコ、
あのデコレデコレーションデコレーション
デコレーションデコレーションデコデコっていうの、
デコするみたいな。
ほ
ー、プリクラとかでデコするとかってもうしないんですよ多分デコデコしない言ったことないですけどね。はい、 はい、このコーナーは私の最近の注目の話題についてお話をしていきます。はい、私ですね、結構カフェとか巡るのが好きなんですけども、好きなスイーツがいくつかありまして。
うわ、おしゃれ
ありがとうございます。いや本当になんか好きなだけなんですけど、
あれですもんね、なんかあれですもんね、食あれなんていうんでしたっけ、インスタはもうすごいですもんね。
え、全然です全然です、
まだ1日いいねがもう何百と来るぐらい。
そんなことないです、調べちゃったら
食べログあれ
食べログとかですけど、はい、まあそういうのが好きで、で、好きなスイーツがいくつかありまして、
はい、
フレンチトーストが すごい好きなんですよ。
あら、フレンチトースト、
フレンチトーストで、フレンチトーストって名前の意味を私知らなかったんですけど、ヒラニー、
まあフランスでしょ
って思うじゃないですか。
フレンチトースト、フランスでしょ。
なんかフレンチ料理みたいな、まあなんかフランスのおしゃれなトーストみたいな風に思うじゃないですか、
うんうん、
違うんですよ。
え、
知ってました？
え、
違うんですよ。
フランスに出てきたからフレンチトーストっていうんじゃないの。
いや違うんですよ。
フレンチクーラー的な。
違うんですよ。
あれクランチクーラー、あれ
フレンチクーラーかな。あれですよね、あのミスドの子、あのネジネジみたいなやつ。
でもフランスじゃないの。
フランスじゃないんです。実はこれってフレンチトーストの名前の由来って、作った人の名前、あの作った人の名前なんですよ。
え？フレンチさん。
フレンチさんです。
これフランスに謝った方がいいんじゃないのこれ。
しかも多分
やばい、もう日本中の人間違ってるんじゃないの。
そうですね、しかも発祥はアメリカなんです。
え、アメリカ人。
フランスじゃないんですって。
フレンチさんアメリカ人。
そうです。
な
んかそのアメリカのそのお店の店主さんがジョーゼフ・フレンチさんっていう方で、その方が作った料理をフレンチトーストって名付けたそうですよ。
アメリカのトーストじゃ
あ。アメリカの
アメリカントーストだ。アメリカントースト、フレンチ、アメリカのフレンチトースト。
そうです、そうです、そうです、そうです。そういうことになります。
へー。
そうなんですよ。
なんかちょっとフランスの気持ちで食べたわ。紅茶のなんか、ちょっと優雅な気持ちで。なんで？
そうらしいです。だから、フランスの方ではフレンチトーストっていうふうに言わないみたいですね。
注文の時に。
言わないらしいです。
フレンチトースト。なんか恥ずかしいじゃん。
そうですそうです、はってなっちゃう。フレンチトーストが伝わるのはのアメリカだけで。そうなんですよ。なんでしたっけ、フレンチトーストはパンペルデュみたいな。
噛みそうな、パンペルデュ、
パンペルデュみたいな、そういうのが。だから全然違う名称みたいで、アメリカのアメリカ発祥のフレンチトースター、アメリカ発祥のスイーツだそうです。はい、いや本当にフレンチトーストはなんか最近スキレットとか鉄板に乗っかってくるタイプのものとかもいろいろあって、うんうん、ちょっとおすすめなんで皆さんちょっと気にしてみてください。
勉強になりました。
すごい美味しいです。あ、でもフレンチトーストの他に、まあ、アップルパイとかナポレオンパイとか、あとはスイートポテトとかも好きなのがいろいろ私あるんですけど、
うんうん、
まあ、焼き芋もすごい好きで、で、何でしたっけ、あ、そうそうそう、焼き芋をお取り寄せ結構いろんなところからしたりもするんですけど。
え？
え？
焼き芋をお取り寄せって、え？
え？
焼き芋焼いてくるんですか。
あ、なんか焼いた焼き芋を冷凍で送ってくれるんですよ。で、最近の焼き芋ってほかほかで食べるだけじゃなくて、ちょっと冷たいまま食べてもなんかこうしっとりねっとり美味しいよみたいな、なんかそういう
焼き芋冷凍、それ冷凍芋じゃないですか
って思うじゃないですか。これが違うんですよ。なんかあの
電子焼き芋なの、
チンとかするとなんかやっぱり石焼き芋とはちょっと違うんですけど、なんかホクホク ねっとりしてるのが種類によっては多いですけど、なんか美味しいんです。それがすごく長期保存もできるし、
ちょっともう古いんでスイーツじゃなくてデザートって言ってる人なんで、まあそう、ぜひぜひ初音さんのね、世代の人は。
そうですね、焼き芋お取り寄せも結構おすすめですし。
どこがおすすめですか。
茨城の方に本店がある、蔵出し焼き芋の、 あの貝塚さんっていうお店があるんですけど、そこオリジナルのブランド出してて、
今日はそれが用意
ないね、ないね。
あ、今日用意されて
る。あ、私食べきっちゃったね。
まだまだね、コロナ禍だから。
はい、
ま
あね。なんか今ちょっとあのお得なキャンペーンとかもやってるので、ちょっと皆さん調べてみてください。
今日はそれはご用意
は。あ、ごめんなさい。食べきっちゃった。はい、なんかまああの炭水化物置き換えとかでね、なんかこうサラダとかにして、なんかこうダイエットする女性とかにもすごい。
さつまいも。
そうですそうです。なんかさつまいも最近甘くて美味しくて食べやすくてみたいな、栄養価もあってみたいな、そうそうそうそう、女性に人気が最近どんどん上がってきてますね。なのでここでもっとやっぱり人気になってほしいのは干し芋ですね。はい。なかなか今まで干し芋って結構マイナーじゃないですけど、
何だったかな、なんか有名な干し芋がなんか初音の干し芋っていうのがなんか有名、なんか即売り切れ。
あ、知ってますか知ってますか、
あれ、
なんか美味しいんですよ。ファーストサウンドが出している初音プロデュースのあのプレミアム生干し芋あれ
なんか超すぐ売り切れ、ソールドアウト、
もう即ソールドアウトです。
一年待ちみたいな。
一年待ち、はい、あの年始限、あの出荷年始限定の、はい、超おすすめ干し芋があります
自分で笑っちゃダメだ、宣伝しなきゃだよね。
いや、はいはい、
これどうやって買えばいいんですか。
これはですね、そうですね、ファストサウンドの、ネットショップ、はい、ホームページやネットショップがありまして、
プレミアム。初のネットショップ。ネットショップがあって。
いや、ベースって言おうとしたら、なんか、ベースで伝わらないと思って。
ネットショップ。
ネットショップ。こちら、プレミアム干し芋。もしくはもう、檜山初音、干し芋って調べていただければ出ます。
干し芋ですか
出ます。はい、
すごいですね。
はい。あとはもう、こちらの番組に干し芋何個欲しいですって言っていただければ、1年後に用意します。
でも来そうな感じでも、そういうお店流行ってますもんね。
流行ってますね、今は、は
い、全然わかんないですね。
やっぱり
時代が違う
んだ。もう店舗だけじゃないんですよね。もう出し方、送り方みたいなのが本当多種多様になってきて、いろんなものが、はい、いろんなところで手に入れられるようになってるので、
本当に最先端味わいたいですね、
は
い、
そうですね。
もうゆくゆくは吉野家、松屋、干し芋屋なんかね、そうありえますよね。でもスイーツが超えていく時があ
ると思います。
僕の世代で、まね、吉野家とか松屋とかね、ああいう風になっちゃったけれども、新しい時代はもう一歩は三歩歩けばね、うん、干し芋屋ね
でも干し芋はやっぱり季節的なものなのでね、やっぱりそうそうそう、お芋屋さんの季節的な干し芋にはなっちゃうかなとは思うんですけど、
すいませんでした。
いえいえいえいえでもそのやっぱ季節もの、旬ものっていうものをやっぱり大事にしていくっていうのもすごい美味しい食べ方だと思うので、
うん、でもいいね、そういうのやっぱり、
はい、
その形のものね、はい、なんか今までだから海外行から取り寄せすぎだね。
あ、
ティラミスとかナタデココ世代のなんかパンナコタとか、なんかそういう干し芋とか最近ね、タピオカとかじゃなくてね、うんうんうん、やっぱその野菜のままのいいですね。
そうですね、
日本のそのままの、
そうですね、本当に素材の味、うんうん、素材と作り方だけ、他のものの技術とかではなくて、うん、育てる技術と作る技術だけっていうところがやっぱりおすすめしてますね。
最近あれでしょ、もっとおすすめなのがこうバナナジュース屋さんの展開を目論んでいるのはどうなりましたか
いや、そうですね、まだちょっと考えているだけですけど、
なんかね、たまにこうなんか何してんだろうと言われてて、こう自分でずっとすりつぶして、なんか何時間ぐらいずっとすりつぶしてバナナジュース作ったりとか
そうなんですよ。
そういう姿を見ると、いや、バナナジュース好きなんだろうな。
バナナジュースが
どう、ミキサーじゃなくて手で潰すのがポイントなんですか。
いや、ミキサーがないだけなんですけどただその私、重めな、なんかちょっと
粗腰のね、
そうですそうです、こうちょっとなんかドロッと残ってる感じが好きなので、うんうん、こうあれをこうガシャガシャガシャってこう雑に混ぜるぐらいの量がすごい美味しいんですよ。
いや、もういいと思う。
で、こう自分でこう、うんうん、ちょっとずつこう味確認しながらみたいなベストの状態を作ってって、
大阪のなんかフルーツジュース屋さんあるじゃないですか。
ありますね、
だから、はい、ああいうのも東京もいっぱいああいうい
っぱいありますね。
なんかちょっと高級イメージがあったりとか、うんうんうん、贅沢イメージがあるけど、でもああいうところでそういう果物を取ると幸せになりますもんね。
なりますね。
なんか新しい風が、
はい、なんかそういう風を吹かせていきたいと思います。
いや、いい新コーナーでした
ありがとうございました。
そうやって僕らはゼロになる。
はい、あっという間にエンディングの時間になりました。
おーいってなりましたよ。おーい
なんかちょっと名残惜しいなって思っちゃって、なんか自分のやっぱりすごい好きな話とかだと、あーなんかこうワクワクワクってなっちゃってはい、今期のエンディングソングは有沢美也プロデュース2021年5月デビューの5人組アイドルグループカルティア。ギリシャ語でトランプ、切り札のような存在になりたいという願いが込められたそうです。トランプのスーツになぞられて作られた衣装デザイン、儚くも繊細なピアノにビート感あふれる楽曲にも大注目のアイドル。こちらの楽曲カルティアで雨降って透明です。
CD 出るらしいですよ。
CD ですか。うわー、なんか
多分新曲が次、もう最後かも。この多分来月あたりは新しい曲流してる可能性が大きい可能性がありますね。
楽しみですね。
楽しみですね。
はい、いいですね。はい、では番組では応援メッセージや、最初の方に読みましたおはがきなど心よりお待ちしております。番組専用のホームページや東京都中央区銀座 1-22-11 銀座大竹ビジネス2階にありますこちらの事務所、平谷祐希の夢は育つあってまでお便りお送りください。採用された方には番組特製の缶バッジ、もしくは私たちからの直筆メッセージを送らせていただきます。そして私が代表を務める株式会社ファーストサウンドからお知らせです。こっち、ホームページの方を調べていただきますと、いろいろなコンテンツが出てきます。ファーストサウンドの方では、絵本やビジネス本の出版も行っております。こちらはですね、ベースというネットショップからも購入いただけますし、あとは Kindle、 Amazon Kindle の方でも販売していますので、ぜひ検索の方お願いいたします。そして、ボイストレーニング大学、プラチナボイストレーニング、ボイスメンタルクリニックと詳細が、たくさん載っておりますので、ぜひご覧ください。そして、先ほどもちょっと宣伝させていただきました干し芋は年始に、発送となりますが、こちら一年中予約することができますので、檜山初音干し芋などで調べてみてください。そしてヒラニーのライブ情報も様々載っております。今では、上野の
ライブ情報様々載ってないです。
様々あります。
月に今1回第4土曜日だけ、今コロナ禍なんで抑えてて、はい、そしてなおかつ宣伝もしなかったんですけど今回からやっぱりライブの良さを届け始めなきゃいけないかなと思って、第4土曜日このスタジオのすぐそば、はい、出永田ライブスペース木で18時からますので、大人の歌を聴きたい方はぜひ、シャンソンとか映画音楽とかやってますので、はい、真面目なヒラニーを聴きに来てください。
皆様ぜひよろしくお願いいたします。それでは
それだけ、もっとなんかそこあれじゃないの、いや素敵でんですよ聞いてくださいよってこうかぶせてくれるあれじゃないの、
あ
よろしくお願いしますってなんか身内を
いやどこまでどこまでどこまで言っていいかなと思っちゃった
いやもう言っていっぱい言ってください
いっぱいですか。いや私ずっと見に
10秒でいっぱい言ってください。
行かせていただいてるんですけど、本当にちょっと背伸びをした大人の空間に浸ることができます、うん、素敵な音楽っていうもの、多分なかなかこう馴染みのない音楽の方もいると思うんですけど、うん、そういうものに触れながら素敵な空間で時間を過ごしていただきたいなって私も思います
ので。なんか馴染みのない音楽ってなんか嫌そうじゃないですか。
いやそうじゃないんですよ、新しい扉です。
新しいうまいこと言うね。
新しい扉を皆さんに体験していただきたいと思います。それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。今夜のお相手は君の夢を育てるナビゲーター檜山初音と
平谷にぃでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバーイ。テネルセコンフィアンサー。